も、その使命を全うされてですね、天に変えられました。ちょうど白馬キャンプがですね、終わったのを見るからですね、見されていったんですね。で、本当にこれから私たちがですね、カリスマのバトンを受け取って、この終わりの時にですね、最終ランナーとして歩かれるんだなということをですね、思わされています。また、マリーさんも天に召されてきましたけど、感謝と賛美ということに関しても、私たちがこのバトンを受け取ってですね、多くの方々にこの恵みを流すということをですね、導かれているということを覚えていきたいと思います。ではですね、なかなか日曜日で、ね、賜物のなんか学びというのはなかなかできたかったんですけども、4月からですね、また始めていきたいと思っています。で、その前段階ですね、その幼児の前段階で、賜物の学びをですね、また初月中にも始めたいなと思っていますので、またですね、ぜひ学びたい方でいらしていただきたいと思います。聖霊のバプテスマを受けるとかですね、聖霊に関する言葉に関してですね、学んだり実践をですね、なしていきたいというふうに思っています。で、また今日はですね、癒しの集会が、持たれますのでですね、ぜひそちらにも参加していただきたいと思います。また癒しの人の方をですね、送って誘ってですね、またいらしていただきたいと思います。先週はですね、3月1日に、太宰府市の太宰府さんで、この賛美大会、全国ゴスペルグループコンテストの北部九州予選が行われたんですけども、さっき映像で見ていただきましたけど、すごくですね、23チーム、出てですね、でとても激戦でありました。で、皆さんですね、それの特徴があったんですけども、OK でですね、参加する方は、フォークになってきてるなっていうことをですね、総学者のない教会とか、あとはあるいはまた OK でですね、3部一人で参加する方とか OK の方がですね、増えてきてるなと思いました。あと、飯塚とかはですね、たくさんの、今まで一番多かったんじゃないかと思うんですけど、20人近くじゃない、何人でしょう、かなり15人ぐらいですか、たくさんの方が立って歌われたんですけども、ですね、そのようなこうチームも生まれてきましたし、本当にこう祝福されました。で、前もってですね、太宰府市の広報誌に載せていただけるということで情報を載せてたんですけども、ホームページですね、ホームページ太宰府の市のホームページと、それから広報誌にですね、そのコンテストの案内がですね、載せられていたんですけれども、10名の方がですね、来られました。そしてですね、ある方は太宰府のチームはないですかってですね、聞いてこられた方が来られたそうで、来年はですね、太宰府のチームを出せるといいなと思います。地元の方とか、そうでない方も来られたみたいなんですけれども、来られてですね、すごく熱心に、ね、聞いてくれました。で、私は前半が終わって休憩の時にですね、トイレでその男性の方とメンバーの方と会ったお会いしたので、聞かれてですね、どうですかっていう感想をお聞きしたらですね、すごく良かったって言われてですね、で、後半もぜひ聞いていきたいと思いますと言ってですね、で、聞いていかれたんですね。で、最後こうアンケートも残してくださってですね、ありました。本当にですね、こうちょっとコンテストの時にそういった人数の方が来られたりとか、そういうことはなかったので、一つ変化、また例度から打ち破られ始めてるなっていうことをですね、思います。太宰府の地っていうのは、その技術も毎回ですね、毎年2月に来てくれたりしてますけども、特別なですね、神様の御心があるんだなっていうことを思いますし、北部九州の方、九州全体の例の打ち破りのためにも、なんかポイントの場所ではないかなっていうことをですね、思わされています。ぜひまた続いてですね、太宰府のためにもお祈りしていただきたいと思います。太宰府病院の方にですね、また4月か5月なんかお話があるので、また行きたいなというですね、思っています。で、上位5チームはですね、選ばれまして、で、福岡からですね、唐津になりますけど、唐津ゴスペルクラブはですね、2位で、入賞しました。1位はですね、北九州 のミラークという地方、若いですね、20歳の方なんですけど、優勝しまして、で、 5位までがあるので、そしてあと時点がですね、また、午後ですね、5チームでしょうか、出てるんですけども、この中からまた全体の中から2チーム選んで、またそれから特別枠にまた2チームがありまして、あと4チームを選んで九州大会ということになります。で、九州大会は5月ですね、5日のですね、火曜日だったと思うんです、火曜日ですねに行いますので、またぜひですね、そちら長崎で行いますけど、いらしていただければと思います。またこちらでもオンラインでもやりますので、オンライン見ていただければと思います。で、私たち の国語九州の予選も長崎から映像班が来られてですね、このオンラインでされたので見られた方も多いんじゃないかなと思います。またブログを見ていただいた方もおられると思うんですけども、この国語予選のブログをですねアップしてあるんですけど、そこに各チームは YouTube でですね、各チームの賛美は全部23チームアップされています。ぜひですね、それを見たり、ご覧になっていただければというふうに思います。またさらにですね、この賛美の働きを引き上げていかれます。またこのコンテストなので上手下手とか順位とかもつくんですけど、一人一人は賛美隊としてですね、神様にこう賛美を捧げるということが非常に大きなポイントであって、その中でそれぞれの教会の働きというのはさらに大きく開かれていくなということをですね思わされています。とですね、来週なんですけれども、3月16日からですね、21日まで、感謝の賛美リバイバルキャンプというのがですね行われます。またロサンゼルスに行くんですけれども、そこでですね、スティーブさんとか、また、向こう のブラックコスプレの方とにこの賛美を聞いてもらったりとかしますけれども、賛美隊の働きがさらに進もうとしています。この間映画祭にですね、スティービー・ワンダーが来られたんですけども、またですね、今回のキャンプの方にもしかしたら来てくださるかもしれないので、期待してですね祈っていきたいと思います。またカルバリチャペルの大川先生がですね来て講師としてまた来てくださいます。で、どなたでも行ける派遣なので、ぜひですね導かれている方はですね参加していっていただきたいというふうに思います。とですね、それから今週はですね、長田牧師はですね、沖縄のペドロ長田牧師が心臓のカテーテル治療をですね受けられるということなので、ぜひですねそのために取り出していきたいというふうに思います。あとですね、もう一つなんですけど、災害のですね、備えをするということで、今どこでですね地震や災害が起こるかわからないような時代であるわけなんですけど、で、災害のためにはですね、まずお祈りして一人一人の命が守られるようにとか、家族や人々守られるようにとか、お祈りするわけですけど、同時にまた神様に身近でですね対策を、対応をですねしていきたいと思っています。いろんないい方法があると思うんですけど、とりあえずなんですけど、まずは教会でですね、教会の、番号に電話ダイヤルをですねしていただいて、安否確認ですね、なんか災害が起こった時に電話とかメールがこう繋がりずにはにくくなっちゃうんですけど、その時に171に、すみません、州法の方は117になってるんですけど、171ですね、171の方に電話なりメールしていただいたらですね、メールはアドレスがあるんですけど、していただくと伝言ができます。そしてその伝言を、他の人の伝言を聞くこともできますので、ぜひ活用していただきたいと思いますね。で、なんか試験というかお試しができるのが毎月1日と15日なんだそうです。なので来週ですね、日曜日に朝でもいいし昼でもいいし夕方でもいいんですけど、皆さんこう電話していただいてですね、試しにしていただければと思います。そしたらですね、教会の電話番号にしていただいたら、お互いにそれを聞くことができますので、またもちろんこれは教会だけじゃなくて、皆さんも家族親族とかですね、友人知人とか会社とか、とにかく自分で お互いに安否確認を取りたい人のにお互いにですね、じゃあ171でやりましょうとか、なんかやり方を決めておいたらですね、お互いにそこで安否が確認できるので、ぜひですね、そういった、 前もっての何て言うんでしょうか、打ち合わせっていうのそれをですねしておきたいと思います。まあ本当はまたですね、また礼拝後もですね、礼拝中に地震が来たら須崎公園に逃げましょうとかですね、いろんなこれから私たちもその対応をですね、主はリサーチも含めて、ね、主が導かれることを出していきたいと思うんですけれども、ぜひですねお祈りしていっていただきたいと思います。まあ、関東にですね地震がまた大きい地震が来るとですね、また入れ返しがあると思いますし、またその時が近づいていると思いますし、全国ですねどこでも地震が起こる可能性は、地震や災害が起こる可能性があるのでですね、具体的にその備えっていうのをですね出していきたいというふうに思います。で今のところですね、電話とメールと両方向から電話が使えない方もいるし、なんか携帯の会社によっては使えない会社があるということなので、例えば電話で伝言できなくてもメールで伝言することができるようにですねしておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ですね、今日はですね使徒の働きの8章のところを開いていただきました。まあ、先週の続きになるんですけれども、エルサレムでですねこう爆発的にたくさんの方々が聖霊が注がれてから、使徒たちが宣教し、また癒しや奇跡とさまざまな技が起こって爆発的に人々が救われていったんですけれども、その後ステファノの殉教っていうこともあってですね、そしてこの使徒たち以外の十二使徒以外の人たちは全部ですねエルサレムから他の方に全部散らされていったんですね。でその中でサマリアというですね、地域、これはユダヤ人と他の国の人とはこう混血のですね方々がいる、まあ、人種的にも宗教的にもこう入り混じったですね、まあ、ユダヤ人から仲の悪いといいますか、そういう方々なんですけど、その地域にもですねピリポという人がいて、ステファノの同じように選ばれた7人がですね執事といいますか働きをしてた人なんですけど、その方がサマリアに行ってエッサのことを述べ伝えていきました。で素晴らしいその中で癒しと奇跡が起こっていき、そしてその町に大きな喜びが起こったとありますから、サマリアの町中が喜ぶような素晴らしい技が神様によってリバイバルが起こっていったんですね。でその中でシモンというその魔術師がいて、みんな驚かせていたんですけど、その人自身も信じてですねいつもこうピリポにこうくっついていたわけなんですね。で、そこまでですね先週まで見てきたんですが、サタンがこう働いたっていうことですね。先ほど殉教の礼拝の映像を見ま、北陸のですね、ケシタたちの映像を見ましたけど、はっきり、人の罪っていうのはありますけど、はっきり背後にサタンが働いているっていうことを見るんですね。やはりその、この迫害のされ方とか、拷問の仕方とかですね、それは本当にこう人間のレベルというよりはやはりこうサタンが働いているなっていうことを感じる、事柄が多くあるんですけども、この時もですね、サタンが働いて大迫害がエルサレムに起こってみんな散らされていったんですが、逆にそのことを通してユダヤサマリア地の果てまでと言われた神様のですね宣教 この神様の計画が大きく進み始めていったわけです。なので私たちはもう私たちの生活もそうなんですが、なんかそのサタンが働いたということからがですね許された時にも、またそうではないかと思うことが許された時にも、私たちはこう信仰の対応ということをですね間違わないようにしたいと思います。サタンが働いてもそれは神様の計画の中でしか働けないので、異業界にもありますけれども、なので私たちはその問題が許された時にこうまず感謝をするということをですね出していきたいと思います。そしてその背後にはこう神様の素晴らしい計画が表されてくるということをですね覚えていきたいと思います。でここではですね、サマリアっていう地域にどんどんどんどん福音が伝えられですね、多くの方々が救われていきました。そしてですね、たくさん救われてきたので、14節からなんですけれども、エルサレムにいる人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに遣わした。教会の代表者として、ペテロとヨハネが このサマリアの人たちのところに行ったんですね。まあ、そんなこと普通のことじゃないかと、まあ、私たちは思うわけなんですけど、まあ、普通そのユダヤ人はサマリア人と付き合いをしないわけなんですね。でイエス様もまず最初はサマリア人の町に行ってはいけません、イスラエルの滅びた羊のところに行きなさいと言って、まずイスラエルの人たちに使わせていったわけです。でもそのエルサレムの宣教がなされて、そして今度はサマリア、そして地の果てまでっていうですね、時に、この聖霊が注がれてからはこのサマリアにまでですね、宣教がこう人々がこう行くようになったっていうことなんですね。でこれはとても決定的なことであります。そして、15節ですけども、2人は下っていって人々が聖霊を受けるようになった。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。でここで、言ったんですけども、イエス様の御名によって洗礼を受けておられたんですけど、しかしこの、誰にもまだ下っておられなかったというのは、イエス様を信じた時に聖霊様が私たちに住まわれるわけですね。ですから私たち皆さんは一人一人の中に聖霊が住んでおられます。だから私たちは聖霊の声を聞くことができますし、もちろん人の声、肉声ではないんですけども、聖霊の声を聞くことができますし、聖霊を聞くことができますし、聖霊と共に歩くことができるわけなんですね。ただもう一つですね、聖霊の満たしっていうことを神様が導いておられて、それが聖霊のバプテスマのことなんですね。異言を語ったり、聖霊に満たされる症状、現象のことをですね、最初の現象のことを、聖霊のバプテスマと言いますけれども、それがまだだったんですね。でその時にペテロとヨハネが行って手を置いた時に、それがこうサマリアの方々にも始まっていった、異言を語ったりですね、聖霊の働きが起こっていったということなんですね。でこれはまさにですね、聖霊の働きが全世界に広がり始めたということを表している、ユダヤ人の人たちから見たら画期的なですね、事柄であったわけなんですね。そしてですから今私たちがイエス様を信じて、そしてこうカリスマの働きをしているわけなんですけども、それはまさにですね、この使徒の働きから始まった聖霊の時代の中に私たちが生きているからなんですね。月刊誌のですね、聖霊の賜物から、聖霊のバプテスマから始まって、賜物の予言とか癒しとか聖霊知識と9つの賜物が始まっていくわけなんですけども、この月刊誌の3月号を見ますとですね、こう興味深いことが書いてあるんですね。一つはですね、前田さんの、ダビデ前田牧師の証ですね。で彼は薬物依存でですね、奥様は重い統合失調症で、2人とも精神病院に入院していてですね、で、そこで結婚されて、退院したんですけども、やはりもう病気の方として大変なことになっててしまっていたんですけども、教会で救われて、で聖会で祈っていただいた時にですね、言葉が与えられたんですね、予言を通して。でそれは、ですね、あなたの病は霊的な病なので、霊的な対応を取る必要があります。私はすでにあなたに賜物を与えています。その賜物を教会の中で持ち、徹底して教会につながるとき、私はあなたを完全に癒そうって言ったんですね。またあなた方は私の器ですという語られました。でその言葉を信じて、彼らが教会にしっかりとつながって予言を語り始めたときに、こう特に奥様の症状は重たかったんですけども、1ヶ月でこう治っていってしまったんですね。そしてもう子供は作っちゃいけないと言われてたんですけど、6人の子供さんに恵まれてですね、今お孫さんもいてですね、働きがなされているんですけれども、それは聖霊の働きによるものだったんですね。まさにこう人にはできない領域っていうんですね、それがですね、なされていっています。また木村先生っていうですね、80歳でイエス様を信じた元ドクターの木村先生っていうこの証がですね、月刊誌に載ってるんですけれども、この方はですね、自他ともに認める仏教徒だったんですけれども、奥様を亡くされてからですね、認知症にかかり、そしてまた激しい頭痛があるようになってですね、うつもあったと思うんですけれども、そして、ご自身もお医者さんなので、脳腫瘍と思われてですね、いろんな頭痛薬が始まって、安定剤とか睡眠剤とかいろんなものを 飲まれていったんですが、またこうそして意識もまた朦朧となってしまってですね、最悪の中に行ってですね、でその中でもう自分も間もなく死ぬっていうことでもう嫌になってしまった、どうにでもなれっていうことをですね、口癖で言ってたそうなんですね。でもある方が、そのクリスチャンの方をその先生に伝道してですね、そして政界にもこう誘っていったわけなんですけれども、その中で祈っていただいたらですね、嫌になってしまった、どうにでもなれというのが全ての原因です、嫌になってしまった一つ一つを感謝するようにっていう新知識の言葉が与えられたんですね。でまさにその先生がですね、いつも嫌になってしまった、どうにでもなれって言ってたその口癖のその通りのことを予言で知識の言葉で言われたのでびっくりしてしまってですね、でそしてその一つ一つをこう感謝し始めたわけですね。でそうしましたらこの先生の人生って本当に大きく変わってしまってですね、喜びに満たされて、そして感謝したリバイバルキャンプとかパトモスチームとかイスラエル人とか全部行かれるようになってですね、なんと80歳になってですね、こう海外政党にこう出ていかれるようになったんですね。で私たちもその先生の姿を見ていて、その80代の方がこう行くのを見てですね、本当にこう、励まされたり信仰を励まされたりしてたんですけども、で最後ですね、こう83歳でしょうか、召されていくんですが、もうその頃はですね、本当にもう体力も弱くてですね、入院しておられたんですけども、そのかつての嘆きとか悲しみとかぼやきとかため息っていうんじゃなくって、そういうのがなくなって、もう寛容とかユーモアとか慈愛とかですね、そういうのが笑わされて、いつもいつも感謝感謝っていうんですね、言っておられたそうなんですね。で本当にこう一人の人の人生をこう聖霊様がこう作り変えていかれる。でそのポイントはこの聖霊の働きであり、このカリスマの働きでありですね、であるということを見ることができるんですね。でそれはこのペンテコステの時から始まったこの働きであるわけなんです。そして今も神様生きておられて、この働きを成しているおられるわけなんですね。でここでですね、ちょっと戻しますけども、このサマリアの方々に、この手を置いていった時に、この聖霊が、下る聖霊を受けて、威厳を皆が語り始めたということなんですね。で威厳をですね、語るということをですね、始めました。さっき前半の予言の中で、その威厳で祈るようにっていうその予言がありましたけれども、威厳で祈るときにですね、こう聖霊様の思いっていうのがですね、私たちの中にこう特に与えられてきます。なので威厳で祈れる人はこうどんどん威厳で祈っていただいてですね、こう神様の思いっていうのはこう私たちの中に入ってくるので、神様の御心が分かったりするので、ぜひですね、祈っていっていただきたいと思います。どう祈っていいか分からない時でも、その霊で祈ることができるんですね。そしていつも祈りなさいって言われますけど、私たちいつも仕事とかそういう時に祈っていたらなんか失敗しちゃいますけども、その霊で祈るんだったらずっと祈れるので、こう威厳で祈るっていうことをですね、成していっていただきたいと思います。でまだ威厳で祈れない方はもうすぐ祈れるようになりますので、ぜひですね、セレルの2つも受けてですね、祈っていただきたいと思うんですね。ところがですね、この素晴らしい御業をこう違う目で見てた人がいるんですね。18節からします。人たちが手を置くと御霊の与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰にでも聖霊を受けられるようにこの権威を私にもくださいと言った。このシモンという人はですね、お金を持ってきて、この自分が手を置いた人が同じように聖霊を受けられるように権をくれって言ったんですね。で彼はですね、前魔術で、ね、でサマリアの人々を驚かしていました。なのでまたそれでですね、お金を儲けたいと思ったわけですね。自分にその権威をもらって、自分を通して聖霊が働くのを見て、また人々が自分を恐れたり、また人々からお金をもらうっていうことをですね、こう考えていったわけなんですね。で20節でペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い誕生と不義の傷の中にいることが私にはよく分かっています。ペテロですね、はっきりとこう、こう 叱責されているわけなんですね。そして、このことについてはあなたには関係ない、そしてこの悪事を悔い改めなさいということをですね、彼は言います。で、全くそのシモンのこう中心的な思いというのはですね、なんか変わってなかったんです。救われたのは救われたんですけど、彼の中にあるこの苦い胆汁と不義の絆って書いてありますけども、これはそのいわゆる悪の性質ですね、によってその、罪に縛られてですね、いる様子をこの、ここでですね、言っているわけですね。で、まあ、苦い胆汁と不義の絆って書いてありますけども、まあ、悪に染まった古い性質とそれに基づく罪の習慣に固く縛られているっていうですね、彼の状況がありました。 でもその対してシモンはですね、答えて言いました。あなた方の言われたことは何も私に起こらないように、私のために一緒に祈ってくださいですね。で、まあ、神様の裁く彼はとても恐れたんですけれども、何も起こらないようにって祈ったんですけど、私のために一緒に祈ってくださいってこうピトルに頼むわけですね。でも自分で悔い改めるっていう言葉はこの中になかったんですね。なのでこの後彼が悔い改めたかどうかはちょっとわからないんですね。で、神様はそのパウロもそうなんですけど、どんなにこうクリスチャンを迫害していたとか、過去にどんな大きな罪があったとしてもですね、悔い改めるときには本当に神様はですね、私たちを祝福してくださるんですね。でも悔い改めないときにその残ってしまうわけですね。まあ、私は自分に関してもこう他の人に関してもこう最近思うんですけど、やっぱりこうなんか例えば失敗したりなんか罪を犯してしまった時になんかこの言い訳をしているとですね、また同じことを繰り返してるんですね。自分に関してもそうなんですけど、それは本当に悔い改めてないのでなんか繰り返してしまう。もちろん弱さで繰り返す時もあるんですけども、いわゆる真に悔い改めないってためにこう繰り返してしまうということもあるんですね。なので私たちは本当に主の前に悔い改めるということをですね、それは重要であるということを覚えていきたいと思います。そしてその、悔い改めるという主の素晴らしい恵みをですね、くださるんですね。で、今回映像祭で福岡教会のジェイコスペルクラブの映像が優勝したんですけども、ノルボフ氏がお願いし、してこう選手を作ってくださってですね、良いものができたんですけども、でも同時にですね、私はすごく励ましを感じたんですね。その映像に関してこう本当にこう信仰の歩みをしてこなかったということに関してすごい悔い改めていたんですが、なんか神様がそのことに対してすごくですね、賞までくださってですね、だってなんか数あるですね、ビデオカメラがあって映像を撮って、そしてそれをその編集しているところもいっぱいあるわけですけど、それもない私たちの教会で写真を中心とした映像なんですけども、でも入賞したんですね。でそれはすごく励ましとなりました。なぜかというと、悔い改めるときに神様はこういかに祝福してくださるかということをですね、こう感じたからなんですね。で本当にこう私たちは悔い改めるときに素晴らしい恵みをですね、本当に受けていくということを覚えていきたいというふうに思います。そして25節、このようにして人たちは大阪に証しをし、私の言葉を語って、野生の人につき、絵の人につき、サムラ人の多くの村でも福音を伝えてとあります。でこのようにして彼らは神様の権威です、ね、よってこの働きをなし、そして技が行い、御言葉を伝えて、この働きが起こっていきました。私たちもシモンはそのお金で手に入れようとしたんですけど、これは聖霊のもので、聖書の中に固く私たちが立っているときに、それは正しく権威を用いられているということをですね、覚えていきたいと思います。そしてこれから多くの方々が私の時代にもですね、このようにして解放されてくるということを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時を感謝します。今私たち一人一人を通してさらにこの聖霊の働きをなしてくださること、また救いをなしていってくださることをありがとうございます。また悔い改めの恵みもさらに私たち一人一人に与えるに注意してください。短く悔い改めの時を持ちたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。 ご祈りします。愛する天の父様、私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。イエスキリストの面で一人一人の体と精神に命じる、癒されんよ、癒されんよ、癒されんよ、癒されんよ、癒されんよ、癒されんよ。目が悪い方が癒されます。イエスキリストのその方の目の症状や正常な状態、はい、腰が悪い方が癒されます。イエスキリストのその方の腰の症状や正常な状態、はい、このなんかこう、自分の考えとか、 なんか握っているものを神様に明け渡すように導かれている方がいるのが見えます。であなたはそれをこう主に委ねるだけで、このあなたは僕のことからこの解放され、またこの主 の、 このそれぞれにこの素晴らしい主 の、 この恵みと技っていうのを見えるようになると幸せになります。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、ご参加します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝祷いたします。アーブイコイネワクバー、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今見舞いに集う私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。